知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は冬の七夕カーニバル一宮イルミネーションホワイトイルミネーションについて商工観光課の安藤さんにお話を伺います。安藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは冬の七夕カーニバル一宮イルミネーションについて伺います。まず期間はこれはいつまででしょうか。
はい、現在開催中で2021年1月31日日曜日まで行われます。
年をまたいで来年の1月末までですね。長い期間楽しめるのでいいですね。では続いて場所、点灯時間もご案内をお願いします。
はい、一宮駅周辺や銀座通りが午後5時から午前0時までイルミネーションで彩られます。
これは結構遅い時間までついているので、こう駅に帰ってくると華やかなイルミネーションがついていて、なんだか気分があったかくなります。もうすでに開催されているので皆さんご覧になっている方も多いかと思いますが、今年の見どころなどご紹介いただけますか。
織姫をピンク色、彦星を水色、中央分離帯を天の川のイメージのイルミネーションで銀座通りを飾り付けています。昨年に引き続きロータリーには高さ約10メートルの宝石のように輝くツリーが登場します。私も先日見させていただきましたが、昨年よりもバージョンアップしてさらに輝きが増していました。ツリーの光の変化も楽しめると思います。
そうですね、私も何度か見ているんですが、あの宝石のように輝くツリー、ジュエルツリーですか。やっぱりバージョンアップしてるんですよね。
はい、
もうキラッキラしていて、そしてだんだんと色も変わっていきますね。おっしゃったようにね、あれはこう携帯のカメラで撮りながら楽しんでいたんですけれども、近くで撮るのもいいですし、こう駅の方からあの遠く眺めるジュエルツリーを写した時も綺麗に見えるな、綺麗な写真になったなと思って自分で楽しんでいました。そしてあの銀座通り両側に、ね、水色にピンクにとイルミネーションがあるわけですが、これ色にもちゃんと意味があるんですね。
はい、
織姫がピンク色、そして彦星が水色、ここをもうずっと歩いていくと本当にもうこの時期ならではの楽しさを皆様にも感じていただけると思います。これが駅の東側ということですもんね。
はい、
では続いてイルフェスフォース、こちらについてもご紹介をお願いします。
はい、期間中は一宮駅西口周辺でイルフェスフォースを開催します。市内の児童学生などが思い思いのデザインで創作したイルミネーション作品を展示します。
イルフェスフォースですから今回で4回目になるわけですよね。駅の西側はまたガラッと雰囲気が変わりまして、今安藤さんにご紹介をいただいたように、児童の皆さん、学生さんたちがいろんな作品をそれぞれに作ったものがこう展覧会のように飾られていますね。こちらも眺めてきたんですが、来年一宮市は100周年ですので、その100周年を記念したものですとか、さらにはクリスマスのリースですとか、ちょっと気が早いなと思ったんですが、お正月、富士山に、あれは138タワーパークなのかなといった、そんな眺めのものですとか、あとは魚たちがたくさん泳いでいる可愛らしいイルミネーションがありました。こちらのイルミネーションは眺めていて本当に一つ一つ手作りの温かみを感じる、そしてみんながいろんな願いも込めて作っているんだろうなと感じられる、そんな作品がいっぱいでした。 きっとね、一つのイルミネーションを作るのにものすごく時間もかかってるんだろうなと思いながら眺めてきました。こちらもね、ぜひ皆さんに見ていただきたいですね。
はい、
では続きましては、一宮駅から離れまして、微細のホワイトイルミネーションについて伺います。こちらの期間は、これはいつまででしょうか。
はい、こちらも現在開催中で12月24日木曜日まで行います。
こちらは短いですね、クリスマスイブまでですね。
はい、
場所と点灯時間はどのようになっていますでしょうか。
はい、一宮市微細庁舎西側市道で午後5時から午後9時まで点灯します。
今年のイルミネーションのご紹介をお願いします。
はい、約270メートルに及ぶ街路樹を華やかにライトアップします。
あの街路樹が両側でキラキラっとこう輝く、あのイルミネーションですね。もう車で通る時にも楽しんでいただけますね。はい、こちらは、まあ、例年ですとイベントがあると思うんですが、今年はどうなっているんでしょうか。
例年行っていました点灯セレモニー等のイベントや飲食コーナーは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。残念ですが、皆様のご理解をいただきますようお願いいたします。
今年は残念ながらイベントはないということですけれども、来年はまたね、イベントも行って華やかなイルミネーションを楽しんでいただけるといいかなと思います。今年はそれぞれ皆さん散歩をしながらなど楽しんでいただけたらと思います。駐車場のご案内もお願いします。
イベントの中止に伴い駐車場のご用意はありません。ご了承いただきますようお願いいたします。
わかりました。それでは安藤さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言お願いします。
はい、今年は新型コロナウイルスの影響で心が沈みがちだったかと思います。イルミネーションの光を見て少しでも明るい気持ちになっていただければと思います。
そうですね、ぜひ皆さん暖かくして、夜は寒いですからね、それぞれ楽しんでいただけたらと思います。今回は商工観光課の安藤さんにお話を伺いました。安藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回安藤さんにお話しいただいた冬の七夕カーニバル一宮イルミネーション、ホワイトイルミネーションについては、広報一宮12月号8ページに紹介されています。お問い合わせは商工観光課、電話番号0586-28-9131、 0586-28-9131、一宮商工会議所内一宮イルミネーション協議会、電話番号0586-724611、 0586-724611、 微細商工会内ホワイトイルミネーション実行委員会事務局、電話番号0586-629111、 0586-629111です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは親子で国際交流ボーリングのお知らせです。外国人の方とチームを組んでボーリングを楽しみます。 日時は1月17日日曜日午後1時から3時。会場はアソビックス美祭。対象は市内在住の小学生と保護者2人1組です。定員は10組で、申し込み多数の場合は抽選となります。参加料は1組2000円です。お申し込みは12月21日月曜日までに、電話または住所、氏名、学校名、学年、保護者氏名、電話番号を記入し、国際交流ボーリングと明記の上、はがき、電子メールでお送りください。はがきの場合、宛先は郵便番号 491-8501 本庁舎国際交流協会。メールの場合、アドレスは国際@city.ichinomiya.lg.jp です。12月21日月曜日必着です。お問い合わせは生涯学習課内国際交流協会、電話番号0586-857076 0586-857076 です。続いては1月任用木曽川市民病院会計年度任用職員を募集のお知らせです。職種は看護師、選考方法は面接です。任用人数は2人です。お申し込みは12月16日水曜日までに、指定申し込み書と免許証の写しを持参または郵送してください。なお、指定申し込み書は木曽川市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。12月16日水曜日必着です。お問い合わせは木曽川市民病院業務課、電話番号0586-86-2173 0586-86-2173 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
76.5 iWave iWave。それでは最後に、飲酒運転は犯罪、飲んだら乗るな絶対に、についてお話しします。年末年始に向けて飲酒する機会が増えてきます。飲酒運転は故意による犯罪で、本人だけでなく罪のない第三者を巻き込み、未来を一瞬で奪ってしまう悪質かつ卑劣な犯罪です。前日飲んだお酒が抜けきらない状態で運転することも飲酒運転となります。一宮警察署では飲酒運転を根絶するために取り締まりを強化しています。飲酒運転はしないさせないを合言葉に、一宮市から飲酒運転を根絶しましょう。お問い合わせは一宮警察署、電話番号0586-240110 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。